美濃湯治歴史館だより、美濃湯治歴史館55-1245、企画展、東美濃の縄文土器、東と西の文化が出会う場所、9月8日日曜日まで開催。縄文土器の誕生、今から1万4000年前頃、日本列島に初めて土器が誕生します。この土器が誕生した時をもって縄文時代の始まりとされます。それ以前の旧石器時代にはなかった煮炊き用の道具土器の出現により、人々の暮らしに大きな変革がもたらされました。土器の誕生以前は肉を焚き火で焼くことは可能でしたが、煮込むことはできませんでした。土器により肉や魚介を煮込むことが可能になったことに加え、どんぐり類やクズ、わらびの根など加熱しないと食べられない植物を食料とすることができるようになりました。特にどんぐり類はカロリーも高く長期保存も可能なため、縄文人にとって大切な食料となりました。こうして食材の幅を広げた縄文人は、日本列島全体に広がり、1万年以上もの間、安定した定住生活を営みました。科学への扉、ナンバー6、核融合科学研究所、総合研究大学院大学、58-2222、プラズマの名前の由来は血液の成分。核融合科学研究所で研究しているプラズマは、電気を帯びた粒子、電子やイオンがバラバラに運動している電離気体の状態を意味します。固体、液体、気体に続く物質の第4の状態とも呼ばれます。ところがもともと、プラズマという言葉は、形作られたものという意味を持つギリシア語に由来していて、血液成分の一つである結晶、英語でブラッドプラズマを表す言葉として使われていました。どうして血液の成分の名前が全く違う物質の状態に使われているのでしょうか。実は、1927年にアメリカの電気会社で水銀蒸気の研究をしていたアービング・ラングミュア、1932年にノーベル化学賞受賞が、電気を帯びた粒子が飛び回っている気体の状態に初めてプラズマという呼び名を与えました。電子やイオンといった粒子はプラズマの中で自由に動き回るのですが、その様子が結晶の中で赤血球、白血球などが動き回る様子を連想させたので、プラズマという名前をつけたのです。最初は電気会社の商標として使われていたプラズマという名前が、長い年月をかけて正式な名前として浸透したというわけです。ところで、医療や食品の分野でも、プラズマという言葉を耳にすることがあります。例えば、マイコプラズマやプラズマ乳酸菌のように、これらは私たちの研究しているプラズマとはあまり関係がないようです。広報土器、2019年6月15日号、ナンバー1696号をお送りしました。編集、土岐市役所秘書広報課広報校長係。